ございます。
おはようございます。
ではお祈りして始めたいと思います。ハレルヤ。天のお父様、今朝も兄弟姉妹ともに集い、あなたのご降誕をお祝いし、また御言葉を持って養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。どうか一人一人の心を大きく開いてください。そして一人一人が主に選ばれ弟子とされていること、そして一人一人に使命が与えられていること、そしてそれに忠実に従うことによって、天のお父様のまた神様の栄光が現れることを覚えて、どうぞ一人一人が励んでいきますように、また励ましてください。この時を用いてくださいますことを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
はい、では最初にですね、いつものように始めたいと思います。私たちは栄光から栄光へと変えられるように願っていますか？はい、はい、感謝します。願っているならですね、はい、じゃあどのようにしたらよかったでしょうか？変革に必要なことは何だったでしょうか？いつものことです。はい、どうぞ。はい、気づくことですね。はい、何に気づくことでしたか？変わる必要があるってことですね。次は行動することですね。はい、変わらなきゃいけないと思っただけでは変わりません。行動に移します。そして
継続、
そうですね、継続することによって私たちは変えられていきます。また前回からですね、私たちの神様は私たちを祝福したいと願っておられます。皆さん子供だからです。誰でも子供の幸せを願わない親はいません。それなのに祝福を受けないで今いる時があります。その妨げるものは3つ何だったでしょうか？どうぞ大きな声で自信持って言ってください。間違っても、はい、何だったですか？3つ。誘惑ですけど、誰、何からの誘惑ですか？はい、サタンからの誘惑。はい、それから、はい、はい、どうぞ。はい、罪、自我ですね。それと私たちが今学んでることは、はい、世界観、文化ですね。教会にも偽りの文化がありますね。7つの本質を学んで、ずれてる文化を矯正していきたいと思います。で、前回のまず復習をします。文化とは3つ学びましたね。どこに文化があると学んだでしょうか？はい、人が集まるところに文化があります。次はもう一つ、人が集まるところ、それとどこにあると学びましたか？
無意識の
中。はい、そうですね、無意識の中にあるですね。考えなくても行動するということですね。無意識の中にあります。普段は考えずに、文化的に正しいこととか普通だとか思われていることをします。多くの日本人は深く考えずに自然と敬語を使い挨拶をします。はい、そうですね。じゃあ文化は変わらないんでしょうか？永遠に同じでしょうか？はい、変化しますね。すぐには変わりませんですね。しかし変化をします。だからいい文化を作ることは可能なのです。時代が変われば何が正しい、もしくは間違っていると信じられることも変わります。私たちこの教会にも文化があります。いい文化をですね、作っていきたいと思います。ここに来たらなんか神様の臨在を感じるとかですね、なんかいいことをしたくなるとかですね。そういう文化ができたら、まあ、作っていきたい。またその途上にあると思います。また私たちは弟子に対する考え方を改めています。はい、ではですね、牧師の働きは主に どういうことだったでしょうか。牧師の仕事は何だと学んでいますか。はい、
弟子を作る、
はい、弟子を作る、育てることですね、はい、主に弟子を育てることです、はい、じゃあ弟子とはどういう人だったでしょうか。何か言ってください。弟子って訓練を受けた人でしょうか、進学校に行った人でしょうか。
イエス様を信じ
た人、はい、そうですね、イエス様に従う人です、はい、ですね。じゃあこの教会の目標は何でしょうか。この流れでいくと、
未信者を、
いい、どうぞどうぞ、未信者を、はい、自信持って言ってください。はい、どうぞ。
未信者を弟子にする
。はい、そうです。未信徒を弟子にする。そうですね。もう信じてない人を信じたらもうすぐ弟子なんですね。はい、で弟子扱いします、はい。という文化を作っていきます。だからもう皆さんすでに弟子なんですね。これが教会の文化になると、教会に来た人はそれを自然に受け止めます。イエス様に出会ったら、自分はイエス様の弟子であるという自覚を持ちます。また教会の文化とはイエス様に喜ばれる文化です。ヨハネの福音書には風はその思いままに吹くとありますね。イエス様の喜ばれるところに聖霊様が働かれます。イエス様に喜ばれる文化を形成して、聖霊様の臨在をもっともっと体験していきましょう。はい、感謝しますね。聖霊様が豊かにご臨在を表される文化を作って、その教会になっていきたいと思います。では今日はクリスマスについてお話ししたいと思います。さてクリスマスとは何でしょうかね。ちょっと、はい、クリスマス、はい、ちょっと見てみましょう。はい、クリスマスとは何でしょうか。はい、どうぞ。2つ今言いました。クリスマス、本当のクリスマス、住宅でですね、クリスマスを会をした時、牧師先生に本当のクリスマスとは何か語ってくださいということでした。今日はそれも語ります。はい、本当のクリスマスって何でしょうか。2つありましたね。はい、1つは、はい、イエス様、大きな声で言ってください、はい、イエス様の、はい、そうですね、イエス様の生誕を喜ぶ日、だから誕生ですね、はい、それともう一つは、はい、前にあります。もう一つ大切なことがあります。イエス様に出会った日のことをクリスマスと呼びましょうね、はい、ですね、はい、イエス様は2000年前にお生まれになりました、ね、そしてクリスマスはイエス様のご生誕をお祝いする日です。もう一つ意味があります。これ私が作ったことかもしれませんが、それはあなたが救い主イエス様に出会った日なのです。あなたの人生にイエス様を王として迎えた日、それがクリスマスです。あなたのクリスマスはいつだったでしょうか。私はですね、もう何十年も前でしたけれども、まことの神様を求めていました。しかし自分の力ではどうしても信じることはできませんでした。教会に行っても聖書の言葉を聞いても理解できなかったのです。でもそんな私に神様は直接語ってくださいました。世の中や大人たちに失望していた私、もう何もないこの世に、私が信頼するものは何もない、自分も含めてと思ってもう死のうとしていた私に、イエス様は直接語ってくださったのです。私がいる、永遠に変わることがなく公平に裁く神がいると、 それが私のクリスマスでした。私はその時救い主王なるイエス様を私の主としてお迎えしたのです。皆さんのクリスマスを思い出してください。何年前だったでしょうか。スミ兄弟何年前でした。
26年
前ですねにイエス様に出会ったんですね。はい、本村姉妹何年前か覚えてますか。
30年
30年以上ですね。はい、はい、じゃあ大鶴兄弟何年前か覚えてますか。
一番最初は35年
一番最初かその時イエス様を自分の主としてお迎えしましたか。
してないです。
あ、してない。出会ったけどちょっと通り過ぎたんですね。じゃあ本当に主としてお迎えた日、お迎えした日はいつでしたか。
10年前
ですね。はい、そうです。それが皆さんのクリスマスですね。それからずっとイエス様が私たちの主であられたら幸いですけどはい、改めてですね、初めの愛に私たちは戻っていきたいと思います。神様は黙示録でエペソの教会を非難されました。あなたは初めの愛から離れてしまった。あなたは悔い改めて初めの行いをしなさい。私たちも最初の愛、情熱を失ってないでしょうか。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よと主は言っておられます。私も死の淵から救い出された最初の頃は熱心に伝道していました。もう誰でもかんでもですね、教会に連れてきました。またイエス様の福音を語りました。しかしいつの間にか伝道の情熱を忘れてしまっていました。悔い改めて初めの愛、初めの行いに戻りたいと思います。では今日は聖書から2人のクリスマスについて見ていきたいと思います。一箇所皆さんと一緒に聖書を開きます。ルカの19章。5節6節9節を一緒に読みます。いいですか。はい、読みましょう。3、はい、
イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、降り継いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。6、ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。9、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。そうですね、はい、イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われたとあります。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えたとあります。これがクリスマスです。そしてイエスは彼に言われました。今日救いがこの家に来ました。ザーカイは背が低く、主税人という職業は皆から嫌われていました。ザーカイは劣等感の塊でした。だから人を見下す態度をとっていたのです。しかしイエス様はザーカイの心をご存知でした。本当は真実を知りたい、自分を認めてほしいと願っていることを。で、イエス様を人生の主として受け入れたザーカイはどうしたでしょうか。彼は言いました。主よ、私の財産の半分を
貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますと。その日からザーカイの人生は変わったのです。イエス様に出会った、それがクリスマス。そしてその後ザーカイの人生は全く変えられました。これがクリスマスです。もう一人、38年間病気の男がいましたですね。ザーカイですね。次は38年間病気の人の話です。彼はイエス様に出会って38年間の病気が癒されました。そしてイエス様は、見なさい、あなたはもう良くなった、もう罪を犯してはなりませんとありました、ね、この病が罪が原因だったかどうかは書いてありません。しかし私たちはイエス様に出会った後は罪を犯してはいけないと言われています。確かに私たちは罪人です。弱さもあります、欠点もあります。しかしイエス様に出会った後、罪を犯してはいけないのです。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるからと彼に告げられました。その後彼はどうしたでしょうか。元気になって自分のしたいこと、楽しいこといっぱいしたでしょうか。いいえ、彼は自分の同胞たちにイエス様のことを告げていったのです。イエス様は多くの病人を癒されました。聖書にですね、すべての病人を癒したとあります。もちろんイエス様のところに来た人のすべてですね。しかし残念ながら癒される人全員がイエス様を受け入れたわけではありませんでした。10人の雷病人がイエス様に癒されていただきました。しかし癒されてイエス様に感謝したのはただ一人だけでした。9人は癒されてもイエス様をお迎えしませんでした。大切なのは癒されることではなく、人生にイエス様をお迎えすることなのです。そしてそれがクリスマスです。はい、ではですね、今からグループタイムを持ちたいと思います。質問が2つあります。あなたのクリスマス、イエス様を迎え入れた時はいつどのような状況でしたか。私は人生の問題が分からなくて、生きる意味が分からなくて行き詰まっていました。その時に神様が私に語ってくださり、神様に、主イエス様に出会うことができました。あなたはどのような状況でイエス様に出会われたでしょうかが1番目。2番目、あなたの人生にイエス様をお迎えして、そのどのように変えられましたかですね。変えられたことが大切です。本当にイエス様をお迎えしたならば、あなたは変えられるはずです、ね、このことを話し合ってほしいと思います。では、40分まで、20分間ですね、11時40分までグループでこのことについて話してください。でグループのルールは覚えてますね。はい、じゃあどなたか言ってください。はい、裁かない、秘密厳守、裁かない、教えない、はい、そうですね、はい、そしてグループの時は皆さんが話すように配慮してください。はい、では始めてください。はい、どうぞ。広子姉妹にイエス様に出会ってから変えられたという証をしてもらいます。はい、
この教会に来て、なんか 変わ自分で変わったなって思うのが、なんかこうこの、なんていうかな、自分を認めてもらえたっていうのを感じて、で自分もともと自分に自信がなかったんですけど、その認めてくれたっていうことで自信がついて、でなんかこう嫌なものは嫌とか言えるようになったし、なんかそれがなんか特に父に対してこうなんかしてもらいたいこととか嫌なものは嫌っていうことを言えるようになったなっていうのを今話してて思いました。でなんかそれが一番変えられたなって思いました。
はい、ありがとうございました。はい、はい、ですね、はい、イエス様に出会って、まあ、自分自身を認めることができたし、みんなに認めてもらうことによって自分を認めることができたっていうことですね。はい、感謝です。本当に一番大事なことですよね。あとに、自分を受け入れられないっていう人もたくさん実はおられるんですね。そこで、人も愛せない。まず自分を認めてもらうことによって、今度は周りの人も認めていけるようになるということですね。感謝します。私たちはイエス様であって変えられますですね、が一つ。そして罪を犯してはいけません、はっきり言ってあります。ですからですね、本当に罪を犯した時はすぐさまですね、悔い改めてまた前に進んでいきたいと思います。で、一つのストーリーをお話します。これは、まあ、物語なんですけれども、クリスマスの物語です。昔ある遠い国の丘に立派な教会が建っていました。その教会にクリスマスのチャイムを鳴らす天使の鐘があります。その教会ではクリスマスイブにイエス様への誕生日の贈り物をします。一番価値のある贈り物がされた時にその鐘が鳴り出すと言われていましたが、長い間鐘は鳴っていません。その教会から遠く離れた村にペドロという男の子が弟と2人で暮らしていました。ペドロと弟はクリスマスイブには教会に行ってみることにしました。クリスマスイブは雪が降りひどく寒い日となりました。その時道端にみすぼらしい女の人が倒れているのを見つけました。ペドロは女の人を揺り起こそうとしましたが、女の人は目を覚ましません。ペドロは決心し弟に言いました。兄ちゃんはこの人を助けてあげなくちゃいけない。教会にはお前一人で行っておくれ。僕一人で、兄ちゃんはクリスマスのお祝いに行かないの？ああとペドロは泣き出しそうになるのを我慢して言いました。兄ちゃんはこのおばさんと一緒にいてお世話してあげるよ。教会に行ったら兄ちゃんの分まで何でもよく見てよく聞いておくれ。そうそう、誰も見ていない時にそっと祭壇のところへこの銀貨を置いてきてくれないか。ペドロはそう言うと銀貨を一枚弟の手に握らせました。その夜の教会はいつにも増して光り輝いていました。何千人もの美しい歌声が響いていました。礼拝の終わり近く、贈り物を捧げる人の行列が続きました。鐘は今度こそ鳴り出すだろうと思いました。しかし聞こえてくるのは風の音ばかりです。皆がっかりしていました。 聖歌隊が最後の賛美歌を歌い出した時でした。礼拝堂の中がシーンと静まり返りました。その時です。人々の耳にはっきりと美しい鐘の音が響いてきたのです。今まで誰も聞いたことのない澄んだ清い調べ、人々は驚きのあまりしばらくは物が言えませんでした。どんな素晴らしい贈り物が置かれたのでしょう。皆さん誰か推測つきますね。誰がどんな贈り物を置いたのでしょうか。はい、それは小さな子供でした。ペドロの弟は誰も見ていない時に兄ちゃんに渡された一枚の銀貨をそっと祭壇の片隅に置いたのでしたということですね。何が価値あるものかというお話です。いかがでしたか。ペドロの捧げた愛の行いは神様が最も喜ぶ贈り物だったのです。神様は私たちの愛の行いを喜ばれます。どれだけ豪華なプレゼントをしたとかですね、そういうものではないということですね。心から神様に捧げる、またこの人を困っている人を助けるという愛の行為をイエス様が喜ばれるというお話でした。愛の行いといえば皆さんご存知ですが、中村哲医師ですね。12月4日にですね、この方ですけども、武力集団の銃弾に倒れました。73歳でした。30年以上アフガニスタンを支援されました。最初は医師として医療支援に当たりましたが、水問題を解決することが民を救うことになると判断し、2003年から水素を作り始め、2010年に完成します。ちょっとこれはイメージなんです。これが水路を作っている左がですね、状況ですね。で、これはもう水が流れています。これアフガニスタンの本当戦争があってる場所ですね。そこで完成し、結果砂漠が農地と変えられ、生活のために兵士となっていた民は帰還して農業に従事することになります。このイメージなんですけども、まあ、ちょっと、左がですね、水路をもう作って流し始めた時、右がもう水がずっと流れているので砂漠だったところ緑に変えられ、農地に変えられたんですね。はい、それでアフガニスタンは戦争があって仕事がないので、子どもの頃から銃を持たされて兵士になるんですね。なぜかというと仕事がないからです。食べるものがないから仕事として、兵士として戦場に行っていたのです。しかし故郷に水が引かれ、緑が再生し、農業ができるようになったら銃を置いて自分の故郷に戻ってきました。まさにそのですね、御言葉があります。まあ、実はここに書いてるんですけども、ですね、皆さんと一緒にお読みしたいと思います。はい、見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、川を設けるのであるですね。本当の荒地にですね、川を作られました。7年もかかってですね、本当に中村先生は自ら率先して冷たい水の中に足を入れてですね、 その岩をずっと積み上げてこられたということです。それをその姿を見て現地のアフガニスタン人も協力するようになったそうです。本当にコツコツとした地味な働きですけれども、確かに人々のためにですね、愛の行動をされた方でした。最初は医師としてですね、いろんな病気の人を治してこられましたが、もう追いつかないそうです。もう何百人何千人という人が水問題で死んでいってる。で、先生は学校も建てられました。で、一番必要なのはやっぱり水だと。汚い水を飲んでるからみんなそれでどんどん死んでいったんですね。で、きれいな水を供給することが問題の解決になるということに気づかれて、このような水路をたくさん作られています。もう一箇所読みたいと思います。はい、これですね。これも聖書イザヤ書にある言葉です。ですね、剣を好きにですね、槍を鎌にですね、はい、一緒に読みましょう。はい、彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。これはですね、実はこの御言葉は終わりの時代の予言なのです。しかし中村先生はこの本当に人道的、また本当に神様の愛を実行することによって、この御言葉をこの令和の時代ですね、この時代に成し遂げられました。本当に戦争に銃によって銃に報いのではなくて、食べ物よ水を与えることによって平和を作っていかれたのです。またですね、先生は亡くなられました。今後の働きはどうなるのだろうという心配もありますが、人材育成のためにですね、アフガニスタンに職業訓練校を設立しておられました。まさに弟子を育てる、弟子としてイエス様に喜ばれる生涯を送られたのです。中村哲氏は多くの賞を受賞され、ノーベル賞にもノミネートされましたそうです。しかしどんな大きな賞を受け、どんなたくさんの賞を受けるよりも、天のお父様から忠実な良いしもべだ、よくやったと認められて、お父様から賞をいただけることが実に大きな永遠の誉れであります。中村先生は、バプテストのですね、教会員だと聞いています。学生時代に本当に教会に行かれて、そこで、洗礼を受けられたようです。中村氏は本当に私たちの弟子としての模範であります。また中村氏とペショワールの働きに感謝をして、私たちの模範として心に刻んでいきたいと思います。また私たちも弟子です。このような大きな事業をすることはできないにしても、私たちにできることがあります。そのことを実行していきたいと思います。ではお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習う。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。クリスマス、私たちは一人一人イエス様を救い主と、また私たちの人生の主として迎え入れることができたことを感謝いたします。そして私たちは変えられ、弟子としてあなたに用いていただけますことを覚えてありがとうございます。中村先生の本当に地道な働きの上に、アフガニスタンにあってこの御言葉が成就したことを知ることができて本当に感謝いたします。 私たちはこのような大きな事業はできませんけれども、あなたは一人一人にその働きを与えておられます。そのことを忠実に行っていく一人一人でありますように、主の御名によって祝福しお祈りいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では牧師先生とお借りします。
まあ、クリスマスはどんな日ですかと、イエス様のお誕生日をお祝いする日、もう一つはイエス様とお会いする日だってね、初めお会いした日ですね。下にですね、池尻さんのお母さん民子さんがいらっしゃいます。そうですね、まあ、今日礼拝に来るのに、まあ、3回目か4回目ぐらいでしょうね、はい、最初に来た時に牧師室に招いてイエス様のことを話しましたけど、全く分かりませんということでしたので、じゃあ今日はここまでにしましょうと。それで今日今ですね、皆さんがこれグループ隊の時にもう一度牧室に呼んでですね、今まで教会に来ましたねと、イエス様のことをお話聞きましたねと、で十字架の話をしましたですね。あなたの罪は全部イエス様が十字架でですね、身代わりに乗ってくださったんですよと、このイエス様を受け入れますかとですね、導いたらはい信じますと、信じる信仰告白をしました。これからイエス様に従いますか、はい従いますと、じゃああなたは今日からイエス様の弟子ですよと、まあ、そのように言いました。どうぞ皆さん、あとは皆さん育ててくださいね、はい、ね、あとは皆さんがですね、サミコさんをずっと育ててください。あなたは自分のメンターを持ちなさい、あなたも誰かのメンターになりなさい。どうぞ育てる側にですね、どうぞ皆さんこれから回ってください。いつまでも牧師にですね依存